Spinner。
味な副音声ボイスオブフード、平野咲子のポッドキャスト味な副音声ボイスオブフード第11回目始まりました。この番組は365日食べ物のことしか考えていない食欲のしもべことフードエッセイスト平野咲子が毎回テーマに上がるフードについて熱く語り、音楽のライナーノーツみたいに、美術館の音声ガイドみたいに、食をもっと面白く深く味わうためのトークをお届けする番組です。というわけで今回のテーマは素晴らしき古食の世界です。素晴らしき古食の世界というわけで今日やっていきたいんですけれども、今ね東京は緊急事態宣言が出されておりまして、まず何より皆さんが健康で無事に過ごされていることを願うばかりなのですが、やっぱりこう他の業種の方もそうだと思うんですけど、飲食店っていうのが本当に大変な状況にさらされていて、まあ、いろんな店主と話すんですけど、みんな本当に戦ってるなっていうふうに思うことばかりで、飲食店の皆さんもちろん、飲食店に食品を卸されている方とか、あとは生産者の方とか、本当外食産業ってたくさんの人たちが動いて成り立ってる産業なので、この厳しい季節を乗り越えていってほしいなと切に願うばかりです。でね、自分の愛するお店で少しでもお金を落としたいなとか、自粛生活の中でちょっと息抜けが欲しいなとか思う方も多いでしょうし、私もその一人なんですけど、とはいえ感染拡大につながるような行動は慎みたいなっていう中でね、今燦然と輝いている外食スタイル、それが孤独のグルメですよね。もう井の頭五郎の時代が来たなって思うんですけど、もうね、私孤独のグルメを漫画で初めて読んだ時、多分大学生くらいだったんですけど、もう衝撃を受けて、なんか生き別れの双子の兄を見つけたような、ここにいたのかっていうくらいもう勝手にシンクロしてしまって、で五郎さんがね、五郎さんって主人公なんですけど、言うわけですよ。ものを食べてる時はね、誰にも邪魔されず自由で、なんというか救われてなきゃダメなんだ、一人で静かで豊かでって言うんですけど、もう完全同意って言って、もうテーブルを叩きたくなるような気持ちだったんですけど、私も高校生くらいの頃から一人でご飯食べに行くっていう楽しさに目覚めた人間で、初任給でね、一人で銀座のフレンチに行ってカエルを食べたりとか、そういうのも本当に思い出深いんですけど、まあね、一時期は人と一緒にご飯食べると味がしないみたいなこととか本気で思ってたこともあるくらい古食が大好きな人間であります。ということで今日は、まあ、素晴らしき古食の世界というテーマで、まあ、一人ご飯こういうところが楽しいとか、こういう視点で味わってると寂しくないよ、飽きないよっていうのをね、ちょっといくつかのポイントに分けてご紹介していきたいなと思います。まずその1、カウンターに座る。ね、やっぱりテーブル席とカウンターキッチンのお店だったら私絶対カウンターに座ります。もうカウンターはホテルでいうオーシャンビューなわけで、逆にテーブル席はね、こう窓開けたら、あ、隣のビルだったみたいな、そういうやつくらい違うなって私思ってて、やっぱ店主が動いて料理作って出してまた作ってオーダー入ってっていう、その一連のね素晴らしいムーブを目撃しているだけでもスマホ見る時間なんてないよっていう感じです。でね、実際こう中華料理屋の店主がこう鍋に水を入れるときに蛇口をカンカンってお玉でひねったりするんですけど、そういうシーンとか、うわかっこいいってなったりとか、あと洋食屋のお父さんとお母さんとお姉さんの一糸乱れぬ連携プレーなんかもね、こうお母さんが皿を置いたところに生姜焼きをドーンとお父さんがやって娘がさっと持ってくみたいな、もう実況解説つけたいよくらい の姿を見れる瞬間もあったりするので、ぜひカウンター砂かぶり席で 食を味わってもらいたいなと思います。その2、メニューを1行目からじっくり読む。これね、メニューは文学だって誰かが言ってたような気がするんですけどね、意外とメニューってね全部読んでないんだよね。なんかパッと眺めて目に飛び込んできたものをこう好きな食べ物をこうキャッチしちゃうみたいなところがあるなと思って、特に人と一緒だとやっぱ早く決めなきゃっていう圧力も自然に働いていくので、なんか気づいたらカプレーゼとりあえず頼んじゃったみたいな、そういう風になりがちだと思うんですけど、こう1行目から順を追って読んでいくからこその発見っていうのもあるなと思っていて、例えばですね、なんか居酒屋さんとかで、あ、ブリは炙りで、タイはお造りで、あ、サワラは焼き霜作りなんだみたいな、あ、魚の食べさせ方一つでもいろいろこだわってるんだなみたいな、そういうことに感動したりとかもありますし、すごいクラシックな飲み屋さんなんだけど、こう土佐酢とかおかかへの間にカッペリーニとか入ってて、なんでそこにカッペリーニ入れたんだろうなみたいな、なんかこう逆にハテナマークめっちゃ増えるみたいなこととかもこう気になって逆に頼んだりとかもしますし、あとね、こうリボリータってなんだろうみたいな、イタリアンとかでこう知らない名前が出てくるみたいなのも楽しくて、私結構その知らない名前が出てきたら大体聞くようにしてるんですけど、あ、リボリータはね、パンとイタリアの豆をグズグズ煮込んで郷土料理なんだけど、まあ地味すぎて全然出ないねみたいなこと言われると、もう、あ、じゃあそれくださいみたいな、で、いや、うまいんだよねみたいな、なんかそういうので店主と距離を縮めていったりみたいなのもあるので、こう1行目からね、こうつぶさんに最後まで読んでみるっていうのはすごくこう新たな出会いもあるし、メニューの行間から店主の人となりも見えてくるしって、そうやって夢も膨らんでいくので、なんか食べる前から楽しいなっていう、この楽しさを味わわずどうするみたいなのがあるんですよね。だからまあこう思いが込み上げすぎためっちゃ長文のメニューの店とかたまにあるんですけど、すごいそういうのは大好物です。はい、その3、食体験に全力でのめり込める。私ね、たまに世界が味になるみたいな体験することあるんですけど、こう味に夢中になりすぎて、もう自分がどんな風に食べたかとか、なんかどれくらい時間がかかったかとか、なんかそういうなんか周りの音とかもあんま覚えてないみたいな、すごいこうゾーンに入るみたいな食体験がたまに起きるんですけど、これ誰かと一緒の時は絶対起きなくて、やっぱ一人で、しかも手づかみの食べ物、なんかピザとか食べてる時は結構起きやすいんですけどね。でこの間もマルディグラっていう銀座のレストランがこう今だけコロナでランチをやってるんですけど、そこの尾崎牛のバタ焼きマデラ醤油っていう、めちゃくちゃうまいマデラ酒にいろんなものが溶け込んだ究極の洋食ソースと肉のうまさが溶け合った最高の一品みたいな料理があったんですけど、まあ、すごいボリュームなんですけど、なんかもう味を感受する、なんか味を受け取ることに全てを持っていかれすぎて、もう全くお腹いっぱいにならなかったっていう、すごい不思議な経験をして、なんかこういう、なんかもうお腹を満たす以上に美味しさの虜になってしまうみたいな体験があるんだなっていうのは、すごいこの間楽しかったです。でも私本当に食体験ってこう映画とか読書とかと同じように、こうレストランっていう扉の先の物語にのめり込んで味わうみたいな風に思っているので、だからこうめちゃくちゃ夢中で映画館で映画見てるのにさ、隣の人にさ、あのさとか言って声かけられたら本当にお帰りくださいってなるじゃないですか。だからやっぱりね、そういう感じなんですよ私食が。なのでこう料理の美味しさはもちろん、それが作り出す人の姿とか、それが生み出される音とか、その日々を抱え込んできた空間とか、そこに集う人とか、その全てをね、一回性のものとして味わい尽くしたいっていう意味では、一人で食べるっていうのはめちゃくちゃ楽しいぞというふうに考えております。まあ、外食って食べるっていうのと交流するっていう2つの目的が往々にして混ざり合うものなので、まあ、交流したいよっていう人とね、食べたいよっていう人が一緒になっちゃうと難しい部分もあるし、私もこうデートでめっちゃ味に集中してしまって恋人を困らせたみたいな思い出もあるんですけど、まあ、今はねやっぱり交流っていうところはお預けにして、レストランに行くにしても食に夢中になって一人で楽しむみたいなスタイルがやっぱいいのかなっていうふうに 思っております。でね、もちろんお店の味を楽しむ方法、テイクアウトとかお取り寄せもあります。私も日々いろんなお取り寄せを楽しんでいるんですけど、この間はソーセージスタイル流行りっていう手作りで無添加ソーセージ作ってる方がいるんですけど、そこにソーセージで世界一周っていういろんな国ソーセージが食べられるお取り寄せセットがあって、もうそれめっちゃ楽しいんですよ。なんかドイツ、イタリア、モロッコ、タイ、あと日本みたいなのもあって、もうこれね、いろんな地域の味に思いを馳せながら食べるっていう、もうパスポートなしで世界一周っていうのがこの旅の恋しい時期にはかなり痺れましたね。あとはね、やっぱり鍋ですよね。西麻布のキッチンのレモングラス鍋とか、あとね、学芸大学のチニアーレのワンタン鍋とかね、もう結構お取り寄せしてるんですけど、もうなんかどれも最高、どれもあなたが優勝みたいな風に思うことが多くて、すごく楽しんでおります。あとサムゲタンね、こうさ、家の中にいてもダウンを着たくなるような寒い時期はさ、もうサムゲタンで体の芯から温まりたいなみたいな願望ありませんか？私はあります。そんな時に思い起こされるのがですね、麻布十番のサムゲタン専門店グレイスのサムゲタンですよ。ここお店もね、なんか緑を基調としてすごい渋くていいんですけど、なんとテイクアウトもお取り寄せもやっております。でね、これがもうこの美味しさっていうのが本当に染み込んでくるんですけれどもね、実際グレイスのホームページを見ると一番最初に書いてある言葉がね、ちょっと読みますけど、少し疲れたなという方がいらっしゃいます、そんな時はグレイスのサムゲタンを思い出してくださいって、めっちゃ大きな字で書いてあるんですよ。疲れたらサムゲタンだねと、あとカッコン糖とね、そして熱いお風呂ですよね。ということで、今日はグレイスのサムゲタンにスタジオにお越しいただきました。わー、やばい、これマジで何、もう丸鶏そのまんま入っております。白い美しいスープの中央に浮かんでおります。いやー、美しいですね。本当にもうこの湯気だけで寿命伸びる、もう100歳伸びました今私寿命が、それくらいのこう薬効を感じるんですけれども、これね、嬉しいね。食べていいんですか？いただきます。じゃあスープ飲もう。これね、今丸鶏が浮いている、丸鶏アイランドみたいになっている、あの白いスープの海の中ですけれども、同時に薬味、なんかあの全然ひなびてないフレッシュなネギと松の実と、あと塩と胡椒をブレンドした素敵な薬味たちがあの脇を固めております。最高です。本当にいい匂い、もうあの深呼吸だけで元気になるね。じゃあちょっと、あー美味しそう、ちょっとスープいただきます。このちょっと白くて本当に澄んだ濁りのないスープです。いただきます。健康。いやー、この鶏の旨味びっ久々に染み込んだ角のないまろやかなスープ、これやばいですね。元気100倍、アンパンマンだ。アンパンマンになってしまった、私これアンパンマンではないよ、これはサムゲタンスープですけれども、このね、なんかこう朝鮮人参とか夏目とか漢方食材がギューって詰め込まれたこのね、体に良さそうな旨味、もうしっかりこうニンニクとかのパンチも効いてたりして、めちゃめちゃ元気になりますね。しかもこのチラシがまたいいんですよね。ジオサムゲタンってでっかい文字で書いてあって、美味探求の桃源郷、若鶏と不老長寿の妙薬をことこと煮込んで美味を堪能し薬効を味わうって書いてあるんですけど、なんかもう無敵だよね。なんかどこぞの王にでもなったかのようなこの食卓というか、なんか不老長寿のあの王様が実はこれを飲んで生きていたみたいな、なんかそんな感じなんですけど、ちょっと鶏肉も食べようかな。はい、これね、ほろほろ、あ、もう一応形はあるんだけども、 鶏肉がホロホロになってて、わーこれ鶏肉崩してまたこの白いスープに溶かして食べるというわけよ。いただきます。うんうん。シルキーたち、鶏肉のこのテクスチャーまた半端ないですね。最高でございます。いや本当になんか美味しさとさ体の良さってイコールなんだなって、こういう料理食べると思いますよね。本当に美味しいです。というわけでグレイスのサムゲタン、手作りサムゲタンにこだわって本場韓国で伝授された味を創業30年間守り続けているということで、これがねお取り寄せでもテイクアウトでも手に入るということで、お取り寄せは1日10個限定なのかなっていうことになってるみたいで、テイクアウトもなくなり次第終了ということなので、ぜひ気になる方は電話で先に聞いてみてください。こんな寒い日にねテイクアウトしようと思って行ったらなかったっていうのはもう一番危険な状況なので、本当にそれだけは避けていただけるといいかなと思います。味な副音声ボイスオブフード、はい、今回は素晴らしき孤食の世界というテーマでお送りしましたが、どうだったでしょうか。孤食もなかなかいいよねというふうに思ってもらえたらなと思うんですけれども、結構ねよくお店の人とかに一人だと嫌がられそうとか心配する方もいると思うんですけど、意外と大体のお店が一人来店って歓迎してくれるなっていうのが私の実感です。実際ね高級フレンチとか割烹とかも私一人でえいやみたいな感じで行ってしまうこともあるんですけれども、逆にお店の人もこう気にかけてくださって仲良くなれたりもするし、意外と一人の人っているんですよね。しかも若い男性とかでねいるんですよ、フレンチとか一人で食べてる人が、なんだろうみたいな、また私のなんか生き別れの兄弟かなとか思っちゃうんですけど、まあ大体修行中の料理人さんですね。で彼らもねやっぱりこう貯めた軍資金というか仕事で貯めた軍資金をこうつぎ込んでそのレストランでその味わうっていうのをやられてるわけなんですけれども、もうね食べる姿勢がすごいんですよ。もうこの料理からこの時間から僕が吸収できるもん全部吸収してやるっていう意気込みでね食べていらっしゃるので、こっちもこう自然と背筋が伸びちゃうというかね、私も背筋伸ばして美味しくご飯を食べていきたいなというふうに、そういう姿を見ると思いますとかね。そんなこと言ってると一人ご飯大好きって言いすぎて本当に誘いづらいですとか友達に言われたりするんですけれども、すいません、たまには人とも食べたいよ。というわけで今日は素晴らしき孤食の世界についてお話をさせていただきました。あと番組インスタグラムも結構いろんな写真アップしたりとか、こぼれ話ですとか小ネタ情報いろいろギュギュッと詰め込んで楽しい感じになってるので、ぜひご覧になっていただけたらなと思います。というわけで平野咲子が届ける味な副音声ボイスオブフード、次回も食べ物への愛を声にしてお届けしていきます。どうもありがとうございました。あーお腹すいた。